どうぞお座りください。祈りましょう。愛する神様、皆を褒めたたえます。私たちが天の家に帰るその日まで、私たちはこの日の幸に預かり続けたいと心から願っている者たちです。一体この日の幸はどんなところにあるのか、私たちがいつも心に留めてこの世の歩みを成していくことができるように助けてください。この喜びの日、この慰めの日に私たちの人生のもといがあるということを、私たちがその都度よく味わうことができるようにしてください。あなたによって深く慰められなければ、私たちの人生は本当に味気ない、そして厳しいもののはずです。あなたによって喜びを与えていただかなければ、私たちの人生にはさまざまな苦しみや悲しみしかなかったはずです。しかし神よ、あなたはそんな私たちを憐れみ愛してくださいました。つまり地震もあり、津波もあり、疫病もあるこの世をあなたは愛してくださったのです。そしてさまざまな試練の中でなおも生きていこうとする私たち一人一人を愛してくださっているのです。どうぞ神よ、今日も私たちがその恵みに豊かに扱うことができ、もう一度元気をもらうことができるように、生き返ったようになって新しい一週間を始めることができるように、さまざまな悩みや試練のただ中にあっても私たちの顔はなぜか輝いていることができるよう、その不思議な命を見て周囲の人々もここには何か秘密があるはずだと予感することができるよう、そしてあなたが分け隔てなく一人一人を喜びの生き方へと招待してくださるように心からお願いをします。そのためにはまずあなたという方にこのように親しく接することもできている私たちが、それにふさわしく心をいつも高く上げてそれぞれの生活を楽しんでいくことができるように、楽しむことのできることばかりではありませんけれども、それぞれの悩みや大変さの中でにもかかわらず私たちが元気をいただくことができるように、神よ、あなたの前に集う一人一人を祝福してください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。
マルコによる福音書の9章新約聖書の80ページ、9章の42節から9章42節から50節までを朗読します。私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて 海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。もし片方の手があなたをつまずかせるなら、切り捨ててしまいなさい。両手が揃ったまま地獄の消えない火の中に落ちるよりは、片手になっても命に預かる方が良い。もし片方の足があなたをつまずかせるなら、切り捨ててしまいなさい。両足が揃ったままで地獄に投げ込まれるよりは、片足になっても命に預かる方が良い。もし片方の目があなたをつまずかせるなら、売り出しなさい。両方の目が揃ったまま地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても神の国に入る方が良い。地獄では蛆が尽きることも火が消えることもない。人は皆火で塩味をつけられ、塩は良いものである。だが塩に塩気がなくなれば、あなた方は何によって塩に味をつけるのか。自分自身のうちに塩を持ちなさい。そして互いに平和に過ごしなさい。以上です。今日の出だしのところ、私を信じるこれらの小さなものと言われるんですけど、一体どこの小さな人なのか、これここから読んだのではなんかはっきりしませんね。その直前のところを見ていただけますか。40節あたり、上の段の終わり4行、40節から読んでみますね。私に逆らわないものは、失礼、私たちに逆らわないものは私たちの味方なのである。はっきり言っておく、キリストの弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれるものは必ずその報いを受ける。こんなふうに書いてありますね。私たちに逆らわないものは私たちの味方なんだ。キリストがこうおっしゃっているところです。私たちに逆らわないというと、ちょっとあれですかね、私たちの方が偉そうですかね。私たちに逆らう逆らわないという感じよりも、私たちに敵対する、私たちに敵意を持っている、そんなニュアンスのようなんですね。ということは、私たちに敵意を持っていないものは皆私たちの味方なんである、味方なのである、私たちの仲間なのである。こんなことをキリストが言われたんですね。はっきり言っておく、キリストの弟子だという理由で、あるいはキリストの弟子だと知っていながらあなた方に一杯の水を飲ませてくれるものは必ずその報いを受けるのだ。こんなふうに言われました。なるほど、私たちは教会に行っている、キリストを信じているようだ、そんなふうに人にはもう分かっているかもしれませんね。ですけど、キリストの弟子だと知っていて、教会に行っていると知っていて、なおあなた方に一杯の水を飲ませてくれる人、これは私たちの身の回りのいろんな人のことですね。そういう人は私たちに敵意は持っていないのですね。そういう人はみんな私たちの仲間なんだ。これがキリストの教えです。もしかすると、私たちは 区別をしすぎているのかもしれません。つまり私は教会に通う人間だ、だけど他の人たちは教会なんか関心のない人たちだ、そんな風に分けて考えてしまうかもしれないんですけど、イエス様はそんな風には考えられなかったんですね。あなた方に敵意を持ってない人はみんな仲間じゃないかと言われたんです。あ、この人は日曜日に教会に行っている人だな、知っているんですけど、だけど敵だとは思わない。一杯の水はくれるでしょう。そして笑顔で挨拶してくれるでしょう。そういう人は私たちの仲間なんだ。そういう人たち一人一人も必ず神様の報いをいただくんだ。これがキリストの教えです。だとしたら私たちもそういう広い心を持てたらいいでしょうね。区別しすぎずに、誰であれ私たちにコップ一杯の水をくれる家族、近所の人、この地域の人、それは私たちの味方なんだ、仲間なんだ、こんな風に感じながら生活できたらどんなに広い心でいられるでしょうね。もう私たちはあまり狭い心で区別することをやめたら良さそうです。そして、あ、この人が一杯の水を私たちにくれる、取れた野菜を持ってきてくれる、顔を合わせれば挨拶してくれる、みんな私たちの敵じゃない、味方なんだな。これがキリストのまず最初の今日の教えだったんですね。次、それを受けてです、そういう一人一人の身の回りの人、もうクリスチャンだとかクリスチャンでないとか区別するのはやめましょう。みんな同じ仲間たち、それを受けて今日の下の段、これらの小さなものという言葉になったのですね。42節、これらの私を信じるこれらの小さなものなんだ、いかがですか。別に私たちの目には、あ、この人も信じてる、そんな風には見えませんね。ただコップ一杯水くれるだけです、野菜をくれるだけです。ですけどイエス様は私を信じているその人をこういうふうに言われるんですね。私たちに敵意を持たない人はみんな仲間だ。結局は意識しなくてもイエス様を信じている私たちの味方だ。これがイエス様の味方なんです。それが42節、私を信じているこれらの小さなものの一人一人、つまり私たちの生活の身の回りの全ての人々、私自身も含めてみんな小さいもの同士のはずですよね。それは自分はそういう小さい人々とは違ってちょっと大きい、こんな風に私たちはどうも見積もりがちな罠があるようなんですけど、それはいけないとイエス様が教えてくださっているんですね。自分のことを何か大きく考えたり、自分の考え方の方を優先させたり、それは違うと私たちは教えられているんです。自分の感じ方の方を大きく優先してしまうことは良くない。だから私たちはみんな同じように小さな者たちとして全ての人とお付き合いするわけですね。その小さな者のたった一人でもつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。 随分残酷なことも言われるんですね。そのくらい小さなものの一人をつまずかせてはいけないんだ。つまずかせる、これも聖書独特の言葉遣いです。人が健やかに歩いているのに何か横からつまずかせるような態度や言葉を向けてしまうこと、そんなふうに身の回りの人誰であれ何か気持ちよくのびのびと生活できることを妨害してしまうこと、そんなんだったら海に投げあなたは海に投げ込まれてしまう方が良いと言われているんですね。隣の人は私とは感じ方も違う、あるいは教会に通ってないかもしれない、そしていろんな考え方も違うかもしれない、そういう人が身の回りにみんないるのに何か自分の感じ方、自分の行動、例えば日曜日に教会に行くというようなそちらの方を大きく見積もってしまって、そこから人を何か見下すようにして態度や言葉に現れてしまったら、その人はつまずき転んでしまうでしょう。そんなことをするくらいなら私たちは海に投げ込まれてしまった方が良いんだ。これがキリストの今日の教え二つ目と言っていいですね。これを随分イエス様は繰り返すんですね、いろんな言い方で。43節、もし片方の手があなたをつまずかせるなら、そういうふうに人に対して配慮のないことをさせるなら切り捨ててしまいなさい。両手が揃ったままあなたが地獄の消えない火の中に落ちるよりは、そんな人への配慮のない思いは切り捨ててしまって、片手になっても神様の国に、命の国に入れる方が良いではないか。いかがですか。このくらい私たちの命、あるいは神様の命の国、それは身近な人に対する関係なんですね。何か身近な人を大切にできないならば、私たちは命の国には入れない。何か身近な人に配慮を欠いたような身振りをしてしまうならば、そんな腕は切り捨ててしまった方がよい。そしてあなたの本当の生き方、命に入れた方がいいではないか、こう言われてるんですね。私たちの本当の命、生き方とは身近な人なんです。私たちの仲間なんですね。それの区別しないことです。さらに45節、今度は片方の足を出して同じことを繰り返されるんですね。片方の足があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両足が揃ったままで地獄に投げ込まれるよりは、片足になっても命に預かる方がよい。今度は目です。片方の目があなたをつまずかせるなら、つまり身近な人を何か澄んだ目で見られない、何か自分とは違う考え方の人として何か遠ざけるような目で見てしまうなら、そんな目は振り抜いてしまいなさい。こんな風にいろんな言い方をされるんですね。私たちの目はその人を温かく見つめるための目です。何か疑心暗鬼で敵を見るように見るための目ではありませんね。私たちの足は近所の人を足蹴にするための足ではないんです。その人と一緒に並んで歩くための足じゃないですか。みんなが仲間なんです。 みんなが一杯の水をくれる、野菜をくれるんですね。私たちの手はそういう人を跳ねのけるための手ではありません。そういう人にありがとうございますと言って握手する手です。この人と共に私も今生活してるんだな、その人の肩に回す手です。これが私たちの本当の命の姿だと教えてくれるんですね。それを邪魔するような思いがあるなら、そんなものは切り捨ててしまいなさい。あなたの命の国に入るためにはいかがですか。その通りだと思いませんか。これがイエス様の今日の二つ目の教えです。じゃあ最後に三つ目を見たいわけなんですが、今まで地獄に落ちるよりはと言われていた48節見てください。その人を区別する地獄では、宇治が尽きることも火が消えることもない、そう言われた後なんです。今度はガラリと話が変わる感じがしませんか。49節、人はみんな火で塩味をつけられるんだ。どうですか。今までは人を分け隔てしているならば、あなたは地獄行きだ、その地獄の火は消えることがないだろうと言われていた、そういう火ですよね。だからそんな風にならないように、神様の命の国にあなたが入れるように、いえ、あなたの今日の生活がすでに地獄ではなくて命の生活であることができるようにしなさい、こういう教えだったはずですよね。それなのに、その地獄の日ということが随分話が変わる感じなんですね。49節、人はみんなその日で、地獄の日で塩味をつけられるものなんだ。なんか随分話が変わるんですね。どうやら、これから私たちが不幸な生き方に陥る先に燃えている地獄の火ではなくてです。人間というものはみんなその火で塩味をつけられるものなんだ。その塩は良いものだなのだ。突然こう言われるんです。どういうことですか。これが3番目です。人はみんなすでに地獄の火のような経験をしているんだ、こういう話に飛ぶんです。地獄とは人を分け隔てするときに、その先に私たちが陥る地獄ではなくて、私たちはみんなすでにこの世でさまざまなそれぞれの火のような経験をするものなんだ。これまた事実ではありませんか。人はみんなです、火の経験をするものなんだ。そしてその火で塩味をつけられるんだ、こう言われるんですね。そして塩は良いものであると言われるんです。皆さんどうぞ我が身に当てはめてみてください。キリストは言われています。人間はみんなです、今までに火の経験をしてきてるんだ。どうですか。皆さんの中には文字通り戦争の火を体験した方もいらっしゃいますね。あるいはそれぞれの試練、これまた私たちが体験しなければならない試練の火ですね。 その中には病気ということだってあるでしょう。病を得る、大変な手術をしなければならない、あるいはなかなかその病との戦いは長引く、これまた私たちにとっては非ですよね。私たちはそれぞれ自分の中にそういう非の体験を持っている。家族に先立たれるということも私たちにとっては火のような試練だったはずです。そして自分自身を襲った大きな悩みの問題、あるいは家族の問題、私たちにはそれぞれ固有の火がある。そういう火をくぐり抜けてきた、いえ今そういう試練の火の中に身を置いているというケースもあるでしょうね。その火によって人はみんな塩味をつけられるんだとイエス様は言われるんです。そしてその塩は良いものだ、こう言われるんです。私たちがかつての火のような体験からその結晶が私たちの中にある、塩の結晶が、その火が残した塩の結晶は良いものである。五十節、塩は良いものである、だが塩に塩気がなくなれば何によって塩味がつけられるだろうか。あなたという人の味はその塩が醸し出している味なんだ、キリストはこう言われるんですね。だから自分自身のうちにその塩を持っていなさい。実は皆さん一人一人が独自の火をくぐり抜けて来られた、その体験が塩の結晶となって皆さんの中に残っている、それは良いものだ、捨てなさんな、その塩を持っていなさい、あなたはその塩でいい味がついている人なんだ。なんともこれが今日3つ目のイエス様の教えなんです。私たちのかつての苦しみ、悩み、あるいは家族との死別、自分自身の病気、すべてのことがあなたの中に結晶を残している、それは良いものだからそれをずっと持っていなさい。だとしたら今までの皆さんのご苦労は、苦しかった病はみんな無駄ではなかったんですね。皆さんが味わった苦しみは、あるいは皆さんが戦った試練は無駄ではなかったんですね。その結晶が良い塩となって皆さんの一人一人違う味になっている。私たちの今までの経験は何一つ無駄ではなかったんです。それも思い出したくないような苦しい経験、火のような体験、そういう体験こそ無駄ではなかったんですね。だからその体験の結晶を、塩の結晶を意識して持っていること、これが今日最後に私たちに教えていただいた 命の生き方の秘訣のようです。最後の締めくくり、自分自身のうちに塩を持ちなさい、そして互いに平和に過ごしなさい。互いとは誰ですか？ここで毎週顔を合わせることのできる私たちのお互いです。私たちはそういう仲間です。一人一人の火の体験が本当に大事な結晶になってるな、そのことを認め合える仲間なんです。今までの体験は、苦しい体験もしんどい体験も何一つ、あの病気も無駄ではなかったな、そのことをお互いに喜び合える仲間なんです。これが私たちの与えられている命なんですね。それからもう一つ、私たちの仲間は今ここで顔を合わせることのできる顔ぶれだけではありませんね。教会に来ることのない家族、教会になど関心のない近所の人だけど、一杯の水は喜んでくれる、取れた野菜は喜んで持ってきてくれる、笑顔で挨拶してくれる、この仲間たちも同じです。その仲間たちともお互いですね。お互いに平和に暮らしなさい。私たち一人一人の中に火の体験が残した結晶があります。ですけど、近所の人の中にも同じように独自の火の体験があった、それぞれ違う火の体験をみんな、人はみんなくぐり抜けてきている。その結晶が野菜を持ってきてくれたその人の中にもある。それがその人の本当にいい味になっている。これもまたお互いです。そういう人とも私たちは一切分け隔てなく平和に過ごしなさい。これが私たちの日常生活なんですね。イエス・キリストが教えてくださる教えは、この教会の中だけで味わえる教えではありません。まずはこの教会の中で味わえる、そしてこの仲間たちと一緒に喜ぶことができる、それは最初なんですけど、それで終わりではないんです。今日からの生活が、家での生活、遠くにいる家族との生活、近所の人たちとの生活、みんな平和になるんです。そしてやっぱりお互いだ、みんな小さなもの同士だけど、それぞれ火の体験をくぐってきている人同士、お互いの中にその体験が残した結晶がある、このことをよくわきまえている者同士だったら、私の考え、私の感じ方の方がこの人のよりも大きいなんてことはありえないじゃないですか。同じ小さな者同士です。そういう小さな者同士、平和に過ごしなさい。そして日曜日だけではなくて、月曜日から土曜日まで、一体どんな生活の平和をキリストは教えてくださるのか、今週もこの平和の教えが私たちの生活をもう一度どんな喜びの生活に変えてくれるのか、自分の過去も実は全て意味があった、今の私の結晶になっている、こんな風に教えられることがどれほど私たちを生かすかということですね。そして近所の人も同じようにその結晶を持っていると 教えられることが、どれほどその人を敬い、尊敬しながら、しかも仲間として、その人と手を握り合って、その人と肩を組むようにして、その人と一緒に歩いていく平和な歩みを用意してくれることか。皆さん、これがイエス・キリストの恵みなんです。もう一切区別して考えるのはやめましょう。教会に来る人、来ない人、洗礼を受けた人、受けていない人、そんな区別は私たちがしているだけです。イエス様もそんな区別はされてないんです。みんな私を信じる仲間だ。この感覚で一体どんな生活が広々と広がるか、さあ今週確かめていきたいと思います。祈りましょう。神様、本当に毎週の豊かな命の教えを心から感謝をいたします。これによってどのように私たちが一人一人生き返ることができるか、まずそれを体験させてください。そしてこれから家に帰った時にどんな広々とした生活が始まるか、過去を振り返った時にその全てを良いものであるとイエス様に認めていただいて、それをもってあなたは生きていきなさいと命じられることがどれほど嬉しいことであるか、どうぞ神様、一人一人に体験させてください。そして人を分け隔ててみる一切の目を私たちからえぐり出してしまってください。本当のイエス・キリストの平和をまずは自分の心の中に、そして近所の人たちとのこの生活の中に味わっていくことができるように、神よ、あなたの祝福を一人一人にくださいますよう感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。